コミュニティバスの時刻表が変わります。10月2日月曜より社会福祉センター移転などに伴い全路線において時刻表が変わります。新しい時刻表は10月に市役所などで配布します。また中回りに青井町南バス停が新設され、社会福祉センターが上町1丁目に、保健センターが社会福祉センターにそれぞれ名称が変更になります。問い合わせ道路公園課。水難事故に注意しましょう。プレジャーボートで遊ぶ人は出航前に気象・海象、天気や海の状態の確認、機関の点検を確実に行うとともに、ライフジャケットを着用してください。遊泳する人は疲れているとき、飲酒したときは絶対に海に入らないでください。事故が発生したときや事故を発見したときは、迷わず素早く118番へ。問い合わせ舞鶴海上保安部、電話0773-76-4120。台風対策は万全ですか？昨年は11個の台風が日本に接近し、全国各地で大雨による浸水や土砂災害などの被害が発生しました。日頃から防災のための対策を立てておき、被害を最小限に食い止めるよう心がけましょう。防災対策、雨どいや周辺の排水路などの清掃をしておきましょう。風で飛ばされそうなものは固定するか収納しておきましょう。災害避難時に備えて必要なものをすぐに持ち出せるように準備しておきましょう。事前に避難場所を確認しておき、危険を感じたらすぐに避難しましょう。その際、増水した河川など危険な場所には近づかないようにしましょう。テレビ、ラジオ、インターネットなどで最新の気象情報をチェックして行動しましょう。問い合わせ、泉州南広域消防本部警備課、電話 462-1080。 火災救急救助は局番なしの119番、携帯電話からも局番なしの119番。医療機関紹介、救急医療相談、救急安心センター大阪、電話#7119。つながらない場合は06-6582-7119へ。 AED 自動体外式除細動器の設置事業者様へ。毎年9月9日は救急の日です。いざという時きちんと使えるように、今一度事業所に設置している AED の点検をお願いします。 AED の点検ポイント、 AED には正常に動くかどうかを示すためのインジケーターがついています。インジケーターの表示を確認し、点検の記録をつけ、定期的にチェックする習慣をつけましょう。サポートサービスの活用、日常の点検が難しい、忘れがちといった場合は、製造販売会社が提供しているサポートサービスの活用を検討しましょう。また、AED の管理自体を委託することも可能です。AED は高度管理医療機器、特定保守管理医療機器として製造販売会社が設置場所を登録・管理していますので、廃棄や譲渡する場合は必ず製造販売会社に連絡してください。問い合わせ、泉州南広域消防本部警備課、電話 462-1080。救命講習会、あなたも使える AED。 9月17日日曜9時から正午、泉州南消防組合泉佐野消防署5階研修室で。対象、泉佐野市及び田尻町在住在勤者20人。人工呼吸用携帯マスク代200円。申し込み問い合わせ、9月4日月曜から16日土曜の10時から午後5時半に電話で泉佐野消防署 469-0119、 または田尻出張所 465-0119 へ。長時間労働を解消しましょう。時間外休日労働が月100時間を超え、または2ヶ月から6ヶ月平均で 月80時間を超えると脳・心臓疾患を発症するリスクが高まります。時間外・休日労働時間は月45時間以内とするようにしましょう。サブロック協定、時間外労働・休日労働に関する協定で定める延長時間は限度基準などに適合していますか。労働者の労働日ごとの始業・就業時刻を確認し記録していますか。年次有給休暇の取得を促進していますか。産業医や衛生管理者などを選任していますか。衛生委員会などを設置していますか。問い合わせ、岸和田労働基準監督署、電話 498-1012。 第13回泉佐野観光ボランティアガイド養成講座。泉佐野観光推進のため訪れる観光客を温かくお迎えし、泉佐野の歴史、文化、伝統などを案内できるよう、知識・技能の習得を目的に実施します。10月20日金曜から12月8日金曜、全8回。場所、大阪観光大学、熊野街道犬鳴山など。内容、開講式、フィールドワークなど。対象、泉佐野の観光に興味のある人。講座終了後、泉佐野観光ボランティア協会に入会していただける人、市外在住か、定員10人、講師、奥田隆、中尾清、細田義人、日野修司、坂口隆、受講料1000円、資料代、障害保険料、配管料など含む、10月20日に徴収。申し込み、問い合わせ、9月30日土曜までに、往復はがきで郵便番号、住所、氏名、年齢、性別、電話番号を記入し、泉佐野観光ボランティアガイド養成講座申し込みと明記の上、泉佐野観光ボランティア協会へ、郵便番号 598-0007、 泉佐野市上町3丁目 11-47 観光情報センター内へ、電話 458-3901。10時から午後4時。路上喫煙、犬糞の放置に対する過料徴収。路上喫煙の場合は1000円、犬糞の放置の場合は1万円の過料徴収を行っています。全体的な犬糞の放置件数は減少傾向にありますが、引き続きご協力をお願いします。また、放置糞対策、イエローカード作戦を各地域の皆さんで実施していただけるよう、カードやその他活動に必要な材料などを提供しています。問い合わせ、環境衛生課。資源ごみとして収集を実施している容器包装プラスチックの品質調査結果について、A ランクの品質で合格との結果となりました。しかし、リサイクルに適さない汚れが付着したものや、容器包装プラスチック以外の混入も報告されています。このようなプラスチック類が出された場合には、お知らせのためのシールを貼り、収集せずに残しています。ご自身のゴミが残されていないかご確認ください。引き続きご協力をよろしくお願いします。問い合わせ、環境衛生課。資源ゴミ、紙類、古着の出し方。紙類は品目ごとに分け、ビニールやガムテープなど異物は取り除いた上、紐で十字に縛って出してください。新聞については、販売店からもらえる排出用のビニール袋などを使用できます。段ボール、紙袋などを排出用の容器として使用したもの、異なる品目を一緒にしたもの、紙類以外の粗大ごみなどを混入したものは回収できません。古着は市販の無色透明な45リットル程度までの袋に入れ出してください。問い合わせ、環境衛生課。コンビニ交付サービスメンテナンスに伴うサービスの一時停止。9月16日土曜正午から午後5時半。20日水曜午後5時半から午後11時。停止内容、住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍全部時効。個人事項証明書、戸籍の不評の写し、 個人の市不民税課税証明書、問い合わせ市民課。インターネットサービス、年金ネットをご利用ください。いつでも最新の年金記録が確認でき、年金の漏れや誤りの発見が容易になります。問い合わせ、年金ネット専用ダイヤル、電話 0570-058-555、IP 電話 PHS 用、03-6700-1144。税務職員を装った不審電話にご注意ください。問い合わせの内容に不審を感じた場合、即答せず、所属、氏名及び電話番号を確認の上、一度電話を切り、税務課まで問い合わせてください。固定資産税、都市計画税の第3期分納期限は、10月2日月曜です。忘れずに納めましょう。いずれも問い合わせ、税務課。